はい、じゃあ始めました。はい、第2回、はい、題名のない、これは対話というタイトルでやってますけど、題名がないんで題名、
まあその方が、はい、まあ話の発展が面白いってことでね。
そういうことですね。はい、はい、で今回もですね、中野博さんと武田武史の2人でお送りするというただの雑談でございます。
はい、はい、まあ時間の問題がありますんで、はい、まあ、かなり分かんないところ出ると思うんです。質問とか、
ね、はい、
出してもらえればいいですね。
そうですね。はい。さて、今日はちょっとどういうテーマで話そうかっていうのをさっき話したんですけど、
はい、
最近なんか中野さんがとある映画に興味を非常にこう心惹かれてるという噂を聞いてたんです。そこの話からいきましょうか。
まあ、いきましょうかね。はいはい、まあ、皆さんご存知だけどね。
はいはいはい。
あの、君の名はですね、基本的に、ね。
はいはいはい。
で、君の名はって昔映画であったんですよね。あの、岸恵子っていう人は、あの古い戦争時代の話の、はいはいはい、僕はその映画のリバイバルだと思ったんですよ、漫画でね。
はいはいは
い、いや全然違う話で。
そうですよね。うん、
だけど、まあ、あの、君の名はっていうリバイバルの感じを持ってる、なんて監督なんだよね、逆に言
うと。あ、そうなんですか。僕ちょっとあの、オリジナルを知らないんで。
あ、
なんとも言えないですけど。
はい。オリジナルは有名なフランスの物語で、
はい、
あの戦争中に避難した時に出会って、あの母国語で出会った男女はもう一回会うんだけども、なんていうの、その名前を聞き忘れちゃうんだよね。
あ、
で、
うん、
すれ違いのドラマなんですよね。
なるほど。あ、じゃあ結構かなり近いんですね。
そう、近いっていうか、なんかなんとなくオマージュがあるんだよね。
オマージュありますね。はいはい。
で、僕もあまり期待してなかったんですけど、
はい、
まあ、行こうって言うんで、一緒についてって行ったんですね。
はい、
で、僕はまず最初に、ちょっとびっくりしたのは、
はい、
東京の街とか、田舎の街とか、普通の景色がたくさん出てくるんですよね。
はい、
で、その時に、その景色がやに、こう、繊細によくできてて、綺麗なんで、まずショックを受けましたね。で、ストーリーそのものは、あの展開はちょっと最初の1回目、僕2回見たんですけどね、はい、1回目はちょっと寝たぐらい最初の展開は遅かったんですけど、
はい、
そのうちにどんどん引き込まれていきまして、音楽もいいし、はい、その、なんて言いますかね、普通の景色とそのアニメーションの動作っていうのが、微妙に組み込まれてる形、わかりますかね、そのつまり背景じゃなくって、
はい、
景色そのものが一つの物語の感情を表現してるんですよね。
なんか、新海さんでしたっけ、監督さん。うん、なんか、新海さんはそういう、こう、背景とか、そのあたりの光の具合とか、そういうのをすごい、こう、緻密に計算してるっていう話、どっかで見ましたけど。
全くそうですね。
ですかね。
で、映画の場合ね、基本的にね、夕焼けだったり、嵐だったり、雨だったり、要するに、風が吹いたりっていうのは、
はい、
その、俳優とか出てくる俳優の心情を表現してるんですよね、大体ね。
ああ、なるほどね。
うん。で、その時にすごく僕たちは映画をもう不思議と感じるわけですよ。
はい、
例えば、台風の来る前の木が揺れるとこで、カップルが話してると、なんとなくそのカップルの心の具合が、台風の前のような雰囲気がするわけですよ、ね。そういう感じがあって、その背景とアニメをうまくくっつけてるっていうので、僕は宮崎駿みたいな感じ、じゃ失礼でも怒られちゃうかもしれないけど、ちょっと似た雰囲気を受けたんですよね、まずはね。
なるほど。宮崎駿さんもやっぱ同系統だっていうふうに中野さんはこう見てる感じですか？
そうなんです。宮崎駿に出てくる空間っていうのは、はい、まあ、ちょっと言えば、建築建物博物館のがジブリの、スタジオの近くにあるんですけどね。
はい。
それを参考にしたっていうふうにまあ書いてありますけど、それだけじゃなくって宮崎駿自身がそのトトロの世界っていう形で持って、なんかね、トトロってレトロじゃないんだけど、なんとなくね、昭和の時代とか明治の時代とかの持ってるあの雰囲気とか建物の質みたいなのをなんかこう描こうとしたところなんですよね。
ああ、それはでもまあそうですね、トトロなんか特にそれ感じますね。
感じでしょ、うん、で、その時に、それを単なるノスタルジーだと思っちゃうと、これがいけないんだよね。要するに、いけないってことはないけども、つまり単なるこう昔のことを懐かしむ気持ちだとしたら、今の人には通じないわけだよ。
はいはい、わかんないですもんね。
わかんない、ね。だけど、今の人が見ても、トトロの家っていいなと思ったり、
うんうん、
あるいは、千と千尋の中に出てくる、ちょっと、明治みたいな和洋折衷みたいな建物できた時に、はい、なんとなく心惹かれるものを若い人たちも持つんですよね。
あ、
で、新海さんの作品もちょっと似たとこがあって、
はい、
今の例えば四谷駅、僕はまあ四谷にいたからすごく四谷駅ってよく見てたんですけど、あの漫画で見て初めて、あ、こういう風に見えるんだなって感じしましたよね。
ああ、主人公は私四谷に住んでるんでしたっけ。
そうそうそう、そう、ね、男の子
はね。男の子はね。
で、
はいはいはい、
なんていうかな、四谷の駅自体はモダンな建物なんですけども、はい、その向こうにニュクニュクニュクとこう近代の、まあ、つまり高層建築が建ってて、それから緑も多いところなんですね。うんうん、
はい。
それこう、緑と新しい建物と、それからちょっと、なんていうかな、まあ、四谷の駅は古いんですけども、なんかそういうこう、妙な時間の、バランスが取れてるっていう風に見ようとしてるっていう感じが感じられたんですよ、僕は。だからすごく高速道路の場面が出てくるとね、高速道路の場面にこう星が落ちていくとするでしょ、はい、星の光がこう高速道路に反射していくんですよね。
ははは
そんなのすごい面白い見方だと思いましたね。つまり、うん、宇宙全体の動きと地球がこうやっぱり地球とか僕らの街は影響を受けてるんだって、それを僕ら見落としてるみたいな感じを受けたね。
ああ、なるほどね。
うん。
彗星が高速道路に影響を与えてると。まあ、ちょっと極端な言い方すると。
そうそう。だから、僕は、あの映画のストーリーそのものは、なんていうの、こう、出会えないロミオとジュリエットみたいな、こう、一つの漆黒の中で会えない二人が求め合うっていうことであって、
うん、
そういうストーリーにあまり工夫はないんだけど、そこにこう、うん、景色とか宇宙が絡まってきて、それでこう運命が歪め、回っていくっていうか、回っていくっていうところ、すごい広大な構想になってると思うんですよね。
なんかこう、地球の中でとどまらない、宇宙とつながってる感じが、うん、感じると。
うん。だから宇宙からこう、隕石が落ちてきて、あ、いいのかな喋ってこれ。まあ、ほとんどじゃ見てた方がいいね。隕石が落ちてくるところに、こう宇宙側から見たこう雲を突き抜けて地球に落ちてくる、
ね。はいはいはい、ありますね。
うん、あれなら見ると、ほら、地球の、いや、あれは、まあ、長野県なのかな、長野県の街がこう見えてて、そこにこう、どんどんどんこう行くって感じが、すごいあって、恐怖感もあるしね、大したもんだよね。
そうですね。あれは僕も、
はい。他のところ見たらとっても綺麗な景色で、ハレー彗星の落ちてくる、なんていうの、花火見学みたいな、潮にみたいな、計算してるんだけどね。
はいはいはい。そういう意味で言うと、僕がちょっとまず一人で最初見に行って、次に子供と見に行ったんですよ。
う
ん、一緒に小学4年生と1年生と
思うん
ですね。で、なぜ彼らと見に行ったかというと、なんかですね、朝の、なんかニュース番組見てると、毎週、映画ランキング出るんですよ。うん、そうするとね、君はいつも1位なんですよね。うん、でね、毎回見てるから見たいとかいう話をしてて。
うん、
で、まぁ、あ、ちょっとまぁ、あ、子供が見て難しいから分かんないかも、みたいなことを、嫁さんが言ってたんですけど、まあ行こうや、って言ってみたら、案外ね、案外子供分かってましたんでね。
ああ、うん。どの辺が一番分かってたと思う？
なんかね、その、要は時間がこうね、歪んでるとか、まぁ、あ、すれ違いとか、まぁ、あ、そこら辺も、長男が特にそこら辺もこう、こう理解しながら、なんか良かったという話はしてましたね。
ああ、
うん、
そうか。僕の見に行った時も僕の前の前ずっとね、はい、小学生ぐらいの子供でしたね。
ああ、そうですか。
そういうとこってよく話してたから、わかるんだな。まあ、ちょっと申し訳ないけども。
で、そうすると、そのうちの子供が言ってたのは、宮崎駿さんの作品で、ハウルの動くの、あれハウルの城って、
うん、あるある。
ありますよね。で、あれのあるシーンと、今回の君のシーンがものすごい似てて、うちの子供が、あれ、ハウルに似てるよねって言われて、あ、確かに、みたいな。
あ、ほんと？
はい。まあ、実はハウルでもこう、結構その流れ星って一つキーワードになってくるんですけど、
ああ。
そこのなんかね、シーンがね、すごい確かに似ててね、さっきのね、宮崎駿とみたいな話を聞いて、なんか近いんかなっていうのをちょっと。
なるほどね。だから若い人の感想を読んでると、やっぱりこう、出会えないで別れ、つまり、隕石をから守ろうと思って女の子が頑張ってて、
はいはい、
で、その男の子が男の子に女の子と会おうと思って松本に行って、で、ほとんど近くまで行くけど見えない。
はいはい、
手が触れないわけじゃん、
はい、
あの辺なんかこうすごくさ、その音楽と一緒に高まり合って、なんか涙が出てきたって書いてあるのね。
あ、
まあ僕は、まあもう年取ってるせいかわかんないけど、ってほど感動っていう感じはなかったけども、まあもちろんいいとは思いましたけどね。だからそんな風に若い人はもっともっとこう入れ込むみたいね。
ああ、まあ自分に置き換えることができるんですかね。
そうだね。
そう
です。だからその結局その若い子たちの持っている 自己に対する感覚と、あの映画の持ってる自己に対する、なんていうかな、追求する気持ちって、どっかなんかよく似合ってるとこあるんじゃないかな。つまりこう、男の子が自分の好きな女、なんか入れ替わってる女の子がいて、その子はまあ、僕らで言えば、例えば、いつか出会う女の子がいると思ったり、女の人がいつか出会う男の人がいるっていう、心の中で思ってて、で、それをこう追求していくような気持ちがあるじゃない、若い頃。そんなところのこう感情の高まりにも、ちょっと近いシーンもあるのかなって、ちょっと思うんだよね。
ああいうドラマティックな出会いを求めてますかね、よくわかんないけど。
そうそうそう。ドラマチックな出会いだけじゃなくて、はい、事故の確率に必要なんですよ。
事故の確率。
ほうほうほう。やっぱりほら、やっぱりこう、まあ、パターンランゲージの中にも、ライフサイクルっていうのがあるんですけどね。
はい。
それはどういうことかっていうと、人生っていうのは非常に多様ではあるけれども、一定のこう、肉体的な発展と多様したね、精神構造もあるっていうパターンなんですよ。うん、で、そのパターンにはね、コミュニティが健全になるためには、うん、若い人は若い人、老人は老人、あるいは壮年は壮年の人たちが、それなりの、その時代の、なんていうかな、自分の肉体に合った精神構造と、こう、うまくバランスを取った状況が生まれないと、コミュニティ自体もバランスが取れないっていうパターンなんですよ。
うん、それはあれですか、なんだろう、こう、肉体の、こう、経てる、こう、なんだろう、時間と、こう、精神、がこうバランスを取れなきゃいけないみたいな感じなんですね。
そうです。孔子のなんて40に、30にして立つとかいう、いろんな有名な言葉があるじゃない。
はいはいはい、
はい。70にして耳に従い迷わすとかいうのあるじゃない。ちょっと間違ってるかもしれないけどね。あれも、まあ、あれもある意味ではそういう、
はい、
時代によって、時間によって人間の肉体が変わっていくに従って、人間の、知性とか、その、体感できる感じも変わっていくってことがやっぱ書いてある。だから、同じことですよね。
うん。その話を聞いて思うのは、例えばその幕末っていう時代ってすごいやっぱり異質な時代で、うん、なんかあの頃の人たちってすごいこう異業を成し遂げて、だいたい30代とかでやってるじゃないですか。
うん。
例えば、だからなんか同じ、例えば自分の3時に考えても、その精神構造全く違うだろうなっていう気がすごいするんですよね。
ああ、ただね、その前ね、
うん、
30ぐらいの時に、自分の、さっき言ったライフサイクルで言うと、
はい、
まあ、青年期なんだけど、やっぱりこう不安定な感覚と、
はい、
それ
が
不安定してくる時とのこう境目みたいなのがある。
はいはいはいはい、
で、それは、まあ、時代の歴史の中ではね、それがどういうふうに対応するかっていう見方をしていった方がいいと思うんですよね。はい、つまり、人間っていうのは、シェイクスピアのね、お気に召す様っていうのが、パターンランゲージに引用したんですよ。
はい。
それはお気に召すままっていう作品なんですけど、その中にはあるピエロがね、その人生っていうのは舞台だと。
うん、
で、一幕二幕と切れてって、その人生が行くんだと。
うん、
はい。で、僕が、まあ、このライフサイクルの問題一番問題にしてるのは、まあ、高齢期、老人期の問題が一番重要なんですけどね、今とかね。その青年期の問題は、たまたま読んでたら、ああ、こうか、そう青年期もあるなと思ったんですけどね。
うん、
ただそのパターンの中に書いてあるのはぜひ読んでくる、ライフサイクルってパターンなんで。
はい、ちょっと後で見ます、ちゃんと。はい。
それでその時にもう一つ面白いのはその、なんていうか、その時代時代における精神の発展の中のジレンマと、
うん、
その環境を保障する環境とがないとダメで、うん、その場合は、例えば老人だった場合は若い人の力がいるんだよね。で、若い人は逆に年上の力がいるんですよ。
うん、血っていう意味でね。
そうです。
はいはいは
い、互いと違う体験を組み合わせることによって、
はいはいはい、
そこがバランスが取れるっていう考え方なんですね。
だからそういう意味ですよね。世代によって、その要は、持ってるものの強みというか、ものとね、ちょっと足りたいものがあるから、そこをこう相互交換することによって、なんかうまくコミュニティが成り立つみたいなところなのかな。
そうです。それが、2番目のポイントですね。1番目のポイントは、ライフサイクルが、
はいはい、
つまり、時代によって一つのパターンがあるっていう。
うんうん
うん、もう一つはその時代のズレがあった場合は、そのズレ同士が助け合うっていう、ね、はい、その二つですよね。
あ、だそれってなんか多様性っていう言葉を置き換えていいんですかね、二つ目っていうのは。そうなんですかね。
全くそうです。だってその、うん、なんていうかな、僕たちは例えば目的とかビジョンって言葉で言う、
はい、
プログラムの言葉ありますよね。
はい、
ところがビジョンとか目的っていうのは意外とね、定義しにくいんですよ。
ほうほうほう。
例えば問題がはっきりしている場合には、うん、その問題を解決するっていう目的が設定できますよね。
はい、そうですね。
ところがある自分の中に起こってくる感情的なもの、うん、つまりこうしたい、こう実現したい、うん、こうあるだと思う感情的な高まりの中でまだ問題点もはっきりしない、
はい、
だけどビジョンとしては頭の中にははっきりわかる、
はい、
例えば坂本龍馬はどうかわかんないけども、あの人は僕海の近くに育ってすごくその海を見ながらそのこの海外の国と日本がつながらないとダメだと思ってって、なんかこう感情的な流れ、僕が本読んでないか分かんないんだけど、そういうようなこうどっかビジョンとしては明確じゃないけどもはっきりしたビジョンあったのと僕は思うんでね。
あ、そういったあの例えば龍馬だと太平洋見ながらですね、高知だから。
そう
で最後高森だとあれですよ、あの鹿児島のあの桜島を見ながら育つんですよ。
全くそうです。
で、そうです。で僕も桜島初めて行った時にびっくりしたんですけど、はい、これ毎日見たらそれはでかい考えを持つだと正直思ったんですね。なのでかなりこう環境に左右されるっていうのは僕もなんかものすごい感じますね。
そうです。だからその時にそういうふうに環境から受けたものっていうのが一体何だろうか分からないわけ
ですね。分からないですね。言葉にできないですよね。
つまり、どっちかというとだんだんの自分の人生体験と組み合わせてきて、はい、その自分が持っていたビジョン、大きなビジョンと小さなビジョンがうまく組み合わされながら変化していく。
はい、
で、そういうふうにこう、ビジョンとか目的っていうのは、うん、時間に応じて変化させることによって発揮していくっていう考え方なんですね、ライフサイクルっていうのは。
ああ、そういう意味なんですね。
そういう意味なんですよ。だから僕も申し上げたさっきの老人っていうのが一番最後に来るわけですね。で老人っていうのは最後に書いてあることは H って書いてあって統合性って書いてあるんですよ。でそれは何かっていうと非常にいろんな知恵が集まってきていろんな知恵が統合化されていく。でそれはその老人になって初めてそうなるんだってことなんですね。
あ、それってあの現状だとなんてインテグリティとかそんなこと
ですか。インテグリティですね。それでそれでもっと面白いのは新しい奥さんが書いた本を見たらね、老、うん、高齢式になると新しい世代に新しい世界を見るっていうこと書いてあるんですよ。
え、新しい世代に新しい世界を誰が見るんですか。
老人期の人は。
ああ、なるほど。
要するにトランスデンスって言ってその過渡期、あの変化期っていう意味なんですけど、はいはい、トランセンダンスっていう意味をトランセンデンダンスっていうのやって踊りっていう言葉に変えてんだよね、トランセンデンスっていうのは。
ああ、そうなんですか。トランセンダンスっていう言葉あるんですか。
ないない、トランセンデンスって言葉あるんだけど、トランセンデンスっていうのは
あれです、まあ、超越ですよね。
超越です。
超えるってことですよね。
そうです。その時には老人期だっていうんですよね。
はあはあは
あ。で、その時にそのダンスって言葉に置き換えてるのが面白いのは、その芸術とか歌とか音楽とか明確に自分の中に定義付けられるっていう意味も入ってるんですよ。
ああ、それ見つけできるってこと。意味付けできるってことなんですかね、その芸術を自分の中に置いて。
そうですね。要するに、うん、やっぱりこう若い頃はとか少年期って忙しくて無理ですよね、子育てとか、はい、いろんな問題が起こってきて、はい、でやっぱりちょっと落ち着く時間っていうのがやっぱりあるわけですよ。
はいはいはい、はい、
やっぱり一人になる、はい、孤独になる、
はい、
それから絶望感を描く、はい、あるいはさまざまな情熱から断絶する。
はいはい。
その時にですね、やっぱちょっと考えるわけですね、かなり。だからまあ、それも書いてあるんですよ、パターンの中にちゃんと。
それはな、だからやっぱりこうあれですね、パターンランゲージって一般的なんですけど、なんか建築のとか、こう、街づくりの、なんかパターンって言われるけど、うん、もうそれってもう全然そういうのとこう、違うというか、で、結局その人生、人のなんかこう、生活のパターンというか。
そうです。
すごいです
ね。だからそれが面白いんですよ、本当に。
うんうんうんうん、
だからその人生の中のライフサイクルって書いてあるんだけど、人生っていう意味はライフですよね。
はい。
ライフっていうのは人生って意味と同時に命って意味もあります。
命ね。はいはい。
だから人生っていうのはこう命の変化していくっていう意味も入ってるんですよね。
うん。例えば先日またパターンの中で、プロセスの話が含まれてるっていう話あったじゃないですか。
どのこと出てきたかな。いっぱい出てきた。
何だったっけ、ちょっとすみません、僕今、ボタンがないけど、手元にね。
うん、変化。
ちょっとずつやるみたいなところが、パターンとしてあるっていう話をされて
た。徐々に固める構造。
徐々に固める。そう。
それが面白いのは、
はい、
ボタンランゲージが258かなあったよね。
253です。
うん、その時に3つ目の施工っていう分野に入ってたと思ったんですよ、はいはいはいはい、ちょっと分野が変わったところに入ってるんですよ。
確かにそうですね、はい、
ところがあのだんだん固めるっていうのは今言ったその高齢者になることによって英知があの統合されるみたいな感じで、はい、要するに若い頃はまだまだ分かんないけどもだんだんだんだんこう時が経つにつれてもう少し大事なものと大事なものの区別がつくようになってきて、はい、なるべく大事なものは先にやっとけば後が早くできるっていう、はい構造の話ですよね。そういう構造のプロセスですね。だからそういうことを要するにプロセスの説明を、まあ、一つのパターンにしてるっていうところが面白いパターンだと思うんですね。
ですよね。なんでやっぱりこうプロセスパターンっていうのはね、要はなんだろう、まあ、例えばソフトウェア、ここで言うとあのコプリエン、ね、あのジェームス・コプリエンさんがそのプロセスパターンっていうのをこう、うんまあなんか発明したっていう話がまあよく言われるんですけど、実はもう250のパターンの中にもプロセスパターンは入ってるってことですよね。つまり、
施工のところでね。そうです。そうです。だからその、あの、なんていうかな、パターン、要するにパターンを読んでソフトウェアのグループが面白いなと思ったっていうところは、やっぱそういうふうにこう、別々に書いてあるところを読んでみて、まあ、非常に乱雑に読んでみても、どこか面白いところがあって、そこを深めて、はい感じだと思うんですね。
あ
だけど僕はこの前この前の試験でやった時に話したそのあのタイムあのマッピングっていう考え方ね、
はいはい、
あのストーリーマッピングっていう考え方、
はい、ストーリーマッピングですね、はい、
それも基本的には大きな岩を小さく砕いていくことだっていうのが出てくるんですよね、
はいはいはい、
で大きな岩は砕かれても小さくなっても岩は岩だから、
うんうん、
ある意味では小さい岩も大きな岩との考え方で掴んでいくっていう見方が書いてあって、はい、しかもそのためにはどうしても視覚的に時間流れとして見えるようにマッピングしていかないとこれは見えないんだっていう本なんですよね、うんうん
はいはい、
だからそういう意味ではその今テクニックとして単純にこうなんていうかなあの大事なものと大事なものを見抜けなきゃいけないってもやっぱり分かりませんからね今の、うん何が大事か、何が大事か、うんうん。だからそれを明示化することによって、視覚化することによって、そのどっか足りないものを集団で、参加型で補う。
うんうんうん、
そこなんですよ。要するに個人としてやる脳っていうのが、まあ、今言ったその、あのエリック・エリクソンっていう人のライフサイクルって本なんですけどね。
はい、
で、エリック・エリクソンなんか言ってるのは、個人でもって追求していく心理学とかの話になるんですけど、
はい、
そうじゃなくて、今僕たちは、集団っていう考え方を導入していかなきゃいけない時代になってるんですよね。しかも参加型で。
はい。
で、集団で参加型で行くということによって、新しい質が生まれてくるんですよね。
おお、それは、なんだろう。逆に集団でないと、新しい質が生まれにくいというふうに。
まあ、もうちょっと言い方が問題ですけど、うん、まあ、確かにそうなんだね。つまり、集団で見るっていう意味はその全体主義的なこう一つの思想に固まるっていう意味ではなくして、
はいはい、
そんな意見が出てくる
っていう話ですね。
でその意見が少数であってもものすごく多数に影響を与える、
はいはいはい、
あるいは大事なことなんだからとてもみんなが認めるっていう一つの共有感覚を生み出すことなんですよね、うん
あれですね、その集団っていうところでそういった、そう、要は、なんだろう、アイディアというか、まあ、その意見の、まあ、多様性っていうのを担保すると同時に、集団が集まると意思決定とかはですね、その要は方向づけみたいなのが逆に一人とか少ないよりも難しくなるっていう、まあ、要は、トレードオフがあるわけじゃないですか。
はい。ありますけども、うん、逆に、それを、なんていうかな、対話っていう考え方、はい、デビット・ホームっていうの対話って考え方は、はい、基本的には、相手の意見の立場を考える、
うんうんうん、
どうしてこの人はこう考えたんだろうか僕にはまだなかった考え方、
はいはい、
で相手の立場に立って考えた時に初めて自分のなかった潜在的な考え方が生まれるやつ、
はいはい
はい、だそういうふうにこう多様な意見があることによってバラバラになるんじゃなくて、
うんうん、
多様な意見があるから余計深みに入っていくもっともっと自分が考えていなかった潜在的なものを呼び覚める、はいはい、覚醒するっていう、はいはいはい作業ですよね。
ああ。だからまあ、たぶんそれ、僕はちょっともう、例えば、起業するにしても、まあ何するにしてもそうですけど、人が、まあ多ければ多いほど、まあそうやって意見も出るけども、逆にまとめるのは難しかったり、進み遅かったり、合意形成に対して非常にコストがかかるみたいな、まあ話があって、やっぱり結局それで何をじゃあ選ぶかっていうときに、うん、何を大事にするかによって、そこって人によって選ぶ方向性が変わるんだろうな、と思ってるんですね。
う
ん、
そうです。
うん、
その、まあ、またタイム、 あのストーリーマッピングの 本の話になりますけどね、はいはいはい、あの本、まあ、ご存知の方はまあご存知ですよけどね、はい、つまりある一つのビジョンを大雑把に並べる、うんうん、それからそれに対してやらなきゃいけないタスクを書き出す、はい、でタスクを書き出してビジョンと比べると何か抜けてる、でビジョンを加える、あるいはタスクを加える、あるいはタスクを減らす、入れ替えるっていう、こういうこう集団の中で、はい、なんとなくやる作業をやりますよね、
はい、
そうしますとですね、あのなんていうかな、否定的な作業よりも、うんうん、何かをこの一つの目的に対してあるタスクをまとめていくためにはこれが足りない、これを加えなきゃいけない、うん、あるいはこれを変えなきゃいけないっていう、こう創造的作業なんですよね、
はいはいはい、
だからその話し合いではできないんですよ、やっぱりちょっとボードの上に立っ前に立ってボードの中にちゃんと書き込んでいってみんなが読んで、はい、それを見て感じたことを言わなきゃダメなんですよね、
うん、まあそうですね、ストーリーマッピングがやっぱりそういうそのプロセス自体がすごいアウトプットよりも大事かなと思
って、ね、そこなんです
、うん、そこ
で、ね、そこ難しいところなんですよね、
はいはい、
な要するに今かけさんおっしゃったようにアウトプットとその作業とあった場合に、はい、両方とも重要なんですよね、
はいはいはい、
だからその両方との作業は、まあ、機能法と延期法みたいな感じで両方とも、はいはい、作業つながって一つのものを作り出してるんだよね、
はいはい、やっぱりこうありがちなのはですね、なんかこう誰かがいやストーリーマッピングのこうひな形みたいな一人でボーンって作ってきて、こんなのこんなやりたいんだ、なんか意見があったら言ってよみたいな感じでやられちゃうと多分それは違うものになっちゃうわけですよ、だからそれって結局じゃあなんでそういうことするかっていうと効率、要は時間がもったいないとかかかるみたいなところをすごいこう気にしていてそういうことを やるパターンもあると思うんですよね、
そうですね、
うん、
それはね、難しいところなんですけどね、
はいはい、
最初は非常に混乱から始まるんです、確かに。
そうですね。
だからちょっと怖いんですね。
はい、
で、皆さん、恐怖感なんですよ、
はい。
話がまとまらないとかね、はいはい、話がだらじゃ恐怖感、はい。で、その恐怖感があるとうまくいかないのは事実でね。
はい、
で、その、だけども、その恐怖感が逆に、なんていうかな、もう、みんなの気持ちの緊張感を高めて、
うん、
なんとかしようっていう考えもで、まあ、いいところもあるんですけどね、
うんうんうん。
だからその恐怖感が悪くいかなければいいんですよ、
うんうんうん、恐怖なんですかね、恐怖これこうまとまるのかなみたいな、
そうそうそう
みたいな感じですよね、時間もったいないよねみたいな、
ね、うん、で僕もワークショップやってこういうネタよくやっていつも思いますよ、はい、これまとまるのかなって、ね、ある人はちょっととんでもない意見言うことあるんですよね、
はいはい、
それがとてもよくって、
うんうん、
その考え方でいけばこれ全部こう含めちゃうじゃないかとかね、
はい、
そのなんていうの、数学の計算してるときにこう逆関数入れるとバーッとゼロになっちゃうからこれで消えちゃうみたいなね、非常に気持ちいい瞬間があるんですよね、
うん、あ、なんかハマった感じがふっとするみたいな、
そうです、うん、その時に初めてあみんなが共有し合った要するに感覚っていうのが生まれて、そういうふうにしてまあ非常に不十分だけども、
うん、
今少なくともこういう気持ちでこういうのを作り上げたって感じの満足感で終えるっていうことが大事ですよね、
うん、
なんでなんか君の名からこうワークショップの話になっちゃった
。どっからですかね。わかんないけど、まあまあまあまあ。
ライフサイクルの話。
そう、ライフサイクル、ライフサイクルね。いやいや、もうライフサイクルちょっと復習しないといかんなと思いましたけど。
そうです。パサランゲージって本は、建築の本って、町づけの本って思われてますけど、
そうですね、
現実的には人間の持っている、その、いろんな人を観察した結果ですからね。だからいろんな部分が出てきますよね。
やっぱそこら辺がやっぱりこうすごい誤解されてるなっていうのを感じていて、要は形があるもののパターンだから形がないものはなんか次のなんかネクストジェネレーションなんとかやれるとなんかあれって思っちゃうわけですよ。
そうですね。だけども、うん、確かにそのなんていうかな、形のあるものっていうのの見方を少し展開しないといけないと思ってるんですよ。
うんうんうん、
例えばその人間行動っていうのを見える行動ですがどうするかっていうと、
はいはいはい、
つまり集団の人間っていうのは歴史を変えていくところもあるわけですね。
はい、
そういうふうに、ある一つの、例えば今回のトランプのね、選挙で僕ちょっと考えてるんだけどさ、
はい、
あれ結局、やっぱりみんな口では言えないことをトランプは言ってるわけですよ。
はいはい、
みんな抑えてきたんですよ、言いたかったけど。
はい、
こんなこと言っちゃいけないって、道徳とか、感覚とか、
差、は、
別、
いはい、
とかね。だけどトランプは平気で言っちゃってるわけですよね。
そうですね。
だからそれはもちろんひどいんだけども、だけども、しかしながら、それだけこう、言いにくいことも言う方が、
うん、
言いにくいことを言わないで、建前だけでやっているような、こう、政治家連中よりは、何かやれるんじゃなかろうかって期待感があったんだよね。
まあ、なんかこうね、建前と本音の要は勝負だみたいな話とかに書いてましたけどね。
選挙 の, あの中盤戦でね、ヒラリーのあんなことねえだろうと思って、いろいろとインターネット調べたら、
はい、
メディアムで、メディアムっていうあのアプリ、
はい、
書
か
れたんですよ。投票があったんですよ、いっぱい。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。メディアムすごい利用してるんですよ。
ああ、あれね、やっぱ海外には使われてますからね。
それでね、あんたたちが言うにはね、僕はトランプは支持してないと、選挙投票ね、
うんうん。
だけども、投票はトランプにすると、
うんうん。
で、なぜかと言ったら、ヒラリーじゃきっと変わらないだろうと。
うん、そこですよね、ポイントは、うん。
トランプだったら変えてくれそうだ、
はい。
要するに、そこに対して僕は期待してるって書いてる人がかなり言って、僕、あ、ちょっと危ねえなと思ったんです、その時。
はいはい、
本当になっちゃったからね。
なんかそれ、なんかうちの妻はですね、うん、なんかこうね、一時期民主党に流れた日本と似てるね、みたいな話をしてたんですよ。
ああ。
なんか、自民党じゃ変わんない、みたいな。とりあえず民主党やらせてみっか、みたいな。ところに結構近いんじゃないのっていう話があって、ああ、確かになるほどな、と。
なるほど。あの、ユーロから英国が抜けた時もちょっとびっくりしたけどね。
そうそう、ね。
だから、その、白人がもう今ものすごく貧乏になってますからね。
あ、
で、移民の人たちが確かに仕事を取っちゃって、はい、取っちゃってって悪いけども安く働くから取らざるを得ないんですけど、
はいはいはい、
だけどもそれを攻撃する本音を出す。で、それによってなんとなく期待感を持たせ、与える。
うん、
で、それってなんかもう昔のヒトラー現象に似てるんだよね、若干。
なるほど、うん。ヒトラーですか。
ヒトラーのユダヤ人攻撃っていうのはすごい本音だったからね。
それは、いや、その頃のドイツの人からすると、そうだそうだと、
う
ん、
そう
なってしまったんじゃないか
と。もちろん、かつてはユダヤ人は差別と言ったり、ユダヤ人をなくせるなんて言えないけども、でも言ってるやつがいると。で、これ変わり者だけど、まあ、しかし気持ちはわかる。あっちならばなんかできるかもしれないっていうような、ちょっと似てるよね。
なんかこの部分、公開しいのかなってちょっとドキッとしましたけど。
確
かに。この前ね、某アイドルグループがなんか、ちょっと似たような格好したらなんかそれでいろいろ問題になったんで。まあいいや。
まあ、なんて言ってもその、さっき言った共有感覚って話がありますけど、
うん、
その共有感覚っていうのは全体主義に似てるっていう意味では言うんですよね。
あ、はい、
まあ、ファシズムですよね、
はいはい、
でそうじゃなくてファシズムっていうのは一部のグループとか、
うん、
一部のオカル、あのカルト、カルカ、カリスマの意見に従うっていうのは前提になってるんだよね。だけど僕の共有感覚っていうのはなんか一つの優秀な人間あるいは優れた飛び抜けた主義があってそれが全部ブレイクスルーで突破口になるから信じようっていうのではないんですね。
うん、まあ、なんかあれですね、ただそういう人たちがこうもしまあいたとすると、そういう人たちが一つ壁を壊してくれたら、あとは自分たちで何とかできるかもみたいな期待は、まあ、あるのかもしれないですよね。その人に依存するかどうか置いといて。
うん、それはちょっと怖いところなんだ
よね。怖いですね。うん、でもなんかトランプが、トランプさんがですね、安倍首相のことはこうすごい評価してると、彼とならうまくやれるって言ってるらしいですからね。
まあ、あら政治家ですよ、トランプっていうのは。
ああ、まあ、
つまりあのこの前なんかフィリピンの大統領が言いたい放題言ってる人がいたじゃない、
はいはい、
あの人はこう日本に来て喋ってるのに案外とまともなこと言ってるような大人しくなってたね。俺ああいうのってやっぱりこうなんていうのビジネスマンの特性じゃないかと思うんだよね。
ああ、なるほどね。だから、
はい、いやいいですよ。
いやだからこうね、ヒラリーもトランプも、まあ、言ってること主張は違うけどなんかやることは実はあんまり変わらないんじゃないのっていうことを言ってる人もいて、
ああ、
うん、そう、ただやっぱりそこの受けるイメージはやっぱ違うと、
そうですね、
っていうのはなんかあるかもしれないなと思います。
でも本当に分かんないですね、その辺が ね、 ね、ただ例えば TPP が反対だとか、
はい、
日米同盟のもうちょっとあのお金を出せだとか、
はい、
なんかこう一つの結論的なビジョンははっきり持ってるところがあるから、その辺がどう動くかね。あれが単純な一つの表向きの意見なのか、それともそういった真相にそれを本当にやっていくのかどうか、そこだね。
あ、まあですね。ただまあ、多くの人がというか、実際投票数自体は、ヒラリーさんの方がちょっと多いらしいですけどね。
あ、多いですね。
うん。なんかまあ、トランプさんのこう、やっぱりビジョンっていうか、こういうふうにするんだっていうのに、やっぱり惹かれた人が多かったっていうのは事実なんですよね。
うん。その、なんていうかな、さっき奥さんがおっしゃったように、民主党に行けばなんとか変えてくれるんじゃないか。オバマが変えるって言って変えなかったっていう感じがありますからね。
うん、
だからやっぱりアメリカも病んでますよね。
ですよね。なんかそこら辺の閉塞感がこう、まあ象徴なんだろうなっていう。
そうですね。
うん、
そうですね。まあ、日本の場合はその、アメリカの庇護のもとに開発ってきた国だから、はい、アメリカの動きに対して微妙なのはわかるんですけど、
はいはい、
しかし、そのために社会保障とか、どっか日本独特の良いとこもあるんですよね。あの、貧困の差はまだ、まあ、もちろんだいぶ、いろいろ進んでやってますけど、まだアメリカほどひどくないですね。
うん、
これね、飢え死にする人とかね、犯罪者が増えるとかね、その、無差別殺人が起こるとかっていうのは、増えてくるとね、アメリカの状況によく似てくるんですよね。
まあでも日本でも最近あの子供食堂って言って、そういった授業がちょっと食事とかこう不自由で、貧困で、みたいなところをこうね、サポートする動きみたいなのも出てきてるんで、思ったより実は日本もそういうの進んでんじゃないかなっていうのはなんか感じますけどね。
だからその時にそのアメリカのキリスト教って言っちゃ失礼ですけど、宗教観ってのもありますよね。
はい、
で、日本の宗教観もありますよね。
はい。
それがやっぱりある程度世界観を支配してて、
うん、
そういう時でその、例えばその、キリスト教の場合は基本的に自分の儲けを、まあ、分けなきゃいけない。みんなに分割して、貧乏人に返していかなきゃいけないっていう、
はいはい、
それが一つの神の意志って感じがありますよね。で、ところが日本の場合の仏教はそうではなくして、もうちょっと自主的な全体的にその保護していく、つまりもうちょっとなんていうかな、一人の人が頑張るんじゃなくてもうちょっと全体的にやっていくっていうような感じでちょっとありますよね、日本の場合ね。
うーん、
まあその宗教観の違いが世界観の違いになって、世界観の違いがその国の文化の違いになってるっていうのはあると思いますね。
ああ、はい。それはね、間違いなく言います。
まあ、よく行くか分かんないけどね。
まあまあ、もう本当に、うちのもう、小学生の子供すら、こう、トランプ勝った、トランプ勝ったって大騒ぎしましたからね。
本当？
なんでその知ってんのって言ったら、友達に家休み行ったらおばあちゃんがテレビ見ててそこでやってたって言いましたけど。
やっぱり、うん、そうだろうな、やっぱり。うん、そうだな。
なんか子供、トランプ勝ったらどうなるの？日本はなんとかなのとか言われるから、まあまあまあまあ、と言ってますけど。
うん、子供たちっていうのは、判断力っていうのはないようでありますよね、若干ね。だからその、なんていうかな、さっきのライフサイクルなんかも出てくるんだけど、その、全面的な発達は、年取っていかないとないんだけども、その若い頃に実現できなかったことが、年取ってから実現していくっていうふうに、こう、常に尾を引いてるっていうのが出てくるんですよ。
はは、
あの、若い時に その時代を経験できなかった、つまり恋愛なんてできなかった、でも年取って恋愛するみたいに、常にこう、過去で実現できなかったことを尾を引いて、年取ってから実現していって、やってる人格として完成するっていうような考え方。面白いですね。
そこでこう、ちょっと満たされてなかったものを後でこう埋める、ピースを埋めるみたいな感じなんですかね。
そうですね、
うん、
それがそのライフサイクルの考え方の3つ目のポイントですよ。要するに一つのパターンがあるっていうことと、そのパターンが一つの世界で影響を受けて変わるっていうことと、今3つ目のその今言った、それが落とされてきて後から復活するっていうのがある、はい、それはあのフロイトなんかが言ってたその欲望の抑制っていう形で触れちゃうっていう考え方に対応してるんですけどね。
うーん、
とてもね、あの人たちはその心理学の世界っていうのはあれですよ、そのフロイトとかフロムとユンクとか、うん、そういう流れをちゃんと踏んで発展してる学問ですよ、あの学問はね。
まあ学問はみんなそうですよね、そう過去のものを普通にってなってから、
うんうん、そうなんだけど、社会学の結構めちゃくちゃだよね。
あ、そうですか。
僕はあんまりよくわかんないけど、表向きのうまいとこだけこう、見てるってことだけどね。
ああ、なんか本質は分かってないみたいな。
都
合のいいだけだけ使ってるみたいな。
私が許されるとこは、その、僕としてはパターンランゲージっていう、一つのまとまった考え方を信じてるとこあるから、
はい、
そこからこうどうズレを見るかっていう基準にはなってるんですよね。
ああ、なるほどね。
まあ、いい悪い、まあ別ですよ。
はいはい。まあ、一つの判断基準として使っているって感じですかね。なるほど。もう40分経ってしまいました。
大丈夫？
大丈夫。まあ、そろそろちょっとじゃあ、締めに入りますかとか言って。どうも閉まんないけど。まあ、でもなんかこうね、君の名からトランプの話もなかなか。
そうですね。まあ、その、今の話に戻りますけど、
はい、
宮崎駿が、まあ、一応引退したっていうか、やめちゃって、
はいですね、
どうなのかなってちょっと心配してましたけど、まあ、若い人たちは若い人たちになるようなやり方でもうちょっと超えていくっていうことが見えてきてると思うんですよ。
うん、
で、その若い人たちの持っている力っていうのが、やっぱり本当に、なんていうかな、古い人たちの知恵っていうものをもっともっと利用して超えていくっていうことは確かに必要だし、あると思うんですよね。
だから、
はい、僕としてはその今僕が分かっている、
うん、
世界の見方っていうのをできる限り若い人たちに言って、うん、で若い人たちと戦わせることによって、うん、若い人たちも学ぶ、僕も学ぶってやりたいですよね。
そこら辺はやっぱ相互の、要はお互いにないものをこう出し合って深め合うみたいなところが、
ね、そうです、
大事ですよね。
で、気をつけなきゃいけないのは、はい、対話っていう姿勢ですね。
あ、先ほどのボ
ームの、ね、対話ではない、会話っていうのは、相手の言ったことを聞いて、そんなことねえよって言って、上を向かせんで、お前なんか若いからわかんねえだとか言ったり、まあ、年、なんだよ、この年寄りとかいう感じだったり。そうじゃなくって、いや、そういった人と人間とで対応したときに、あ、そういう考え方もできるね。僕はできないけど、でもなぜできないんだろう。それに対してどうして共感できないんだろうかっていうことを問うような態度ね。それすごく重要ですね。
だからそこら辺の、いわゆるね、ダイアログのその、定義というかルールみたいなところと、いわゆるこう、意見を戦わすみたいな感じの議論ってあるじゃないですか。そこら辺ってやっぱり中野さん的にはやっぱ、明確に分けていますか？
うん。そうです。その、なんていうかな、戦うっていう言葉を使っちゃうと、こう、ずっとぶつかるみたいに聞こえますけど、
はい、
違う価値観を認めていく、あるいは、導入していくっていうのは常に必要ですからね、
はいはい
はい、だから僕は君の名は見に行ったのも確かにちょっと新しいものを知ろうって感じで見に行ったんだけど、それがありましたからね。
あ、
それあるんですよ。ありますあります。でもまあどうですか、なかなか難しい。つまりその家族の関係と、それから他人との関係がありまして、
はい、
あ、今はね、やっぱり僕はね、他人との関係がやっぱりうまくいくと思うんですよ、本当は。
うまくいくというのはどういう場面で？で、
皆さんは大体普通の人はこう家族を守るとかね、
はい、
家族の気持ちはよく分かって大事にするみたいなことを言うんですけど、
はい、
ただこれだけ家族が崩壊してきてつまり全部ではないんですけど、かなり家族体系っていうのは崩壊してきてますよね。で、昔は大家族って言っておじいちゃんおばあちゃん孫まで一緒になっていたわけでしょ、
うんうんうん、
だからそっから僕が学んだものいっぱいありましたよ。
はいはいはい、
とか今の子供たちってのは本当に 単家族ですよね、
うんうんうん、
だからやっぱりその、触れないわけですからね。だからそこが今の中で流行ってるシェアハウスとか、
はいはい、
オフィスっていうのはね、あれは逆に言えばそれの復活と思って僕はいいと思ってるんですよ。
あ、なんか実際に若い人とそういうのはお年寄りが一緒にシェアハウスで住むみたいなのがあるみたいですね。
そう、あるんですよ。あるんです。だからそういうように僕ずっとこう、なんていうか、お互いをシェアし合うっていう考え方をね、さらに進めていけば、僕が今一つプロジェクトで取り扱ってる リゾートの開発なんですけど、それもね、うん、シェアリゾートって言葉を作ってるんですよ。
あ、
なるほど。お金のない若者もシェアできるって。
なるほど。
まあ、世の中はその、難しいところですけども、あまりお金に支配されたマーケティングではつかめないものが出てきてるんですよね。
うーん、まあ一つのシェアっていうのはキーワードですもんね、今後。
そうです、
こう数年。
だから単純にそのそれが単純に倫理観的なね、
はい、
宗教的な理由でやるっていうのではなかなか難しい。だけども実際にウィンウィンの関係になるっていうことですよね。
ああ、そのシェアする人とされた人ってことですか？
そうです、そうです。それによって得るものがあるということですよね。だからさっきお金がない人でも、その、なんていうかな、逆に言えば優秀な人っていっぱいいるって僕は思うんですよ。まあほら、お金があればいい大学行っていいか、いい就職できるみたいな考え方強かったですけど、そうじゃなくて、もう最初から学校行かないで、もう自分のやりたいことやってる人もだんだん出てきますからね。
ああ、まあそうですね。
うん。あれがだんだん強くなっていったら、ある意味ではそういうふうな、こう、なんて、できる人ができる仕事をする。
うん、
できない人はできないのに、また別のできることをやるっていうふうに、自分に応じた、自分のできることをやることが、その最大の能力を引き出していくんだっていう、 考え方に移るきっかけになっていくと思うんですよ。シェアっていう考え方がね。
もうシェアがそういうところにつながるっていうことですかね。
そうですね。僕はそう思います。
面白いですね。その観点なかったな。まあでもまあ、ね、人間できるようにしかできませんから。
うん、そうです。あの、ライフサイクルっていうのもまた戻るんですけど、パターンが、まあ、今日はそれ重点を置いてますけど、
はい、
その中に書いてあるエリック・エリクソンっていう人がまあ考えた話なんですね。あの、人間は、そのスフィンクスの謎の謎みたいに、最初4本足で生まれ、
うん、
2本足になり、3本足になるもん何っていう、
うん、
ああいう風に一つの人間の流れを大雑把に掴むことによって、人間の中に、ある一つの、なんていうの、典型的なパターンっていうものを使う。それによって、細かい自分の対応、自分の生き方の違いを見抜いていくっていう対応ですね。その中に、その、エリック・エリクソンの非常に僕がいいと思ってるのは、例えばその、老人期は英知が固まる時期だって言っていますけども、実際逆に言えば絶望期だとも書いてあるんですよね。
うん、
そういうふうにこう、相対する、ものがあって、それが補完し合って、その時代を、そのサイクルを形成してるっていう書き方ですね。
ああ、発達心理学のあるんですね、話ですね。
そうです、そうです。ああ、わかる？わかります。僕はわかんなくて初めて知ったんですけどね。
はいはい、僕もだから、僕もよく知らないですけど、なんかピアジェとかよく名前聞くんで。
ああ、
なるほどね。なるほどね。ああ、だからこれはですね、人生を8つの段階に分けて書いてますけど、これはある人、はい、ある特定の個人を見ると、こう8つの段階に分かれるんだけども、多分、これが、そういう人たちがいろいろこういた時の相互作用を考えた時に、なんかこう、ある青年期の人と、その老年期の人をこう、組み合わせると、そこは何期だろうとか、だからそんな感じの、その組み合わせによって、なんかで、またいろいろこう、ステージングみたいなのが、もしかしたら集団としてなんかあるのかもしれない。
そうです。だからそれが20歳から青年期に入ってるんじゃないんですか。
はいはいはい。
だから老人になっても青年期を引きずってる人いっぱいいるわけです。
うん、なんかそれ環境からかなり影響を受けますよね。
そうです。そうです。だからそれがいいと面白い見方だと僕は思うんですよね。
はいはいはい、なるほど。
まあ、僕もエリック・エリクソンは知らなかったんだけど、ついついこの間本読んでみてね、大変難しい本でしたけども、はい、まあまあまあまあまあまあ、なんかわかるようなとこありますよ。あんまりわかりませんけどね。
いや、ちょっとこれも、なんか、発達心理学は別の文脈でちょっと気になっていたので、ちょっと少し調べてみたいなと思います。
どの辺が？
あれですね、僕の場合は、まあ、まあ、やはりこう、子供の教育っていう観点と、あと一つその、僕はちょっと最近興味持ってる、要は運動とこう、要は、なんですかね、体とこうね、なんだ、精神の関係性みたいなところがあって、まあそれでその、要は、運動することによって脳に血流が良くなって、まあ端的に行ってしまうと。で、それによって脳の働きがこう活性化されるみたいな話があるんですよ。で、要は運動っていうのは単純にその体を鍛えるようするんじゃなくて、実際そこの相互作用によって、要は思考とか精神とかそっちにこう影響を与えるみたいなところがあるんですよね。
なるほど。
で、それをこう応用して、いわゆるこう、なんだっけ、発達障害と呼ばれる子供の、要は、なんか、療育みたいに取り組んでる人たちがいるんですよ。
なるほど。
で、そこでその発達心理学の話が出てきたんで、ちょっと興味を持ったんですよ。
ああ、なるほどね。アメリカにいた時に、はい、そういう脳のダメージを受けた人、こう、はい、ある人がいて、
はい、
その人がもう歩けなくなっちゃってるんだけど、
はいはい、
四つん這いで、四つ足でこう、なんていうの、ハイハイをさせて、研究やらせてましたよね。
はい、
で、なんでですかって聞いたら、その、人間の最初の四つ足で歩く、ハイハイすることが、かなり全ての神経細胞をつなげてる役割をするんですね。
へー、それ面白いですね。
姿勢が変わると全然変わってくるんですよ。あれは、ハイハイは水平方向ですよね。
はい、
で、だんだん立って垂直方向になっていくんですよね。
はいはいはい。
本当に神経の発電の仕方は違うらしいんですよ。
それはもしかすると、要は手のひらっていうところを地面にこう、常に接触させることによって、なんかこう刺激が与えられるみたいなのがあるかもしれないですね。
ああ、もちろんあります。
そうね。そこはすごい大きい気がしますね。
そうです。
あとやっぱりこうね、脳がこう、手と足をこう、うまくバランスを動かすみたいなこととか。
その話は全くエリック・エリクソンも書いてますよ。
ああ、そうですか。あ、うん、それもますます気になりますね。
うん、そう、あれは面白いですね。だから、みんな、こう、学問体系は違ってても、
はいはい、
似たような発想とか、似たような方向性は持ってますよね、明らかに。
まあ、そうですね。
まあ、だから、今、発達心理学って言ったけど、確かに、心理学っていうのは難しいところって、心のことを語らない心理学って悪口言われたくないなんですよね、心理学って。データばっかりでね。
なんか多分そこに行き着くまでにいろいろ越えなきゃいけない多分壁があって、それを越えている段階なのかなっていう気がしますけどね。うん、
まあ、フロイトもユンクもエリクソンもね、はい、みんな臨床医学やってるんですよね。つまり患者さんを見てるんですよね。
はいはいはい。
だからその要するに人間がどんな苦しみを持ってこういう症状になったんだろうかっていうのを、まず現象から見てるんですよね。
あ、
それが違いますよね。普通のこう学問として打球立ててる人たちとはね。
やっぱその心理学はもうかなりその臨床というか、まあその実験をもう重視するし、なんか結局そこからしくこう仮説も何もなかなか見えないんだみたいな話をこの前ちょっと聞いてるんですけど、なるほどと。
ああ、そうだね。
その心理学の実験、なんか測定法みたいなのがちゃんと要は体系だってあるんですよね。うん、こういうことを、調べて、それがこう分かるみたいな。
うん、でも、その測定方法っていうのはものすごく単純化されてますからね、意外と。
まあそうですね。
うん。だからそれはいいんですけども、そうじゃなくて、こういうふうな仮説としてこうならないかっていう、一つの、まあ、ビジョンから見た見方と、今言ったそういうふうにちゃんとしたデータで押さえていく、両方が必要だと思うん
ですよね。まあそうですね。はいはいはい。そうですね。そう思います。はい、じゃあ、今日は、ぐらいにしましょうか、今何分。
もちろん。いや、僕はいいんですけども、いつでもどんどん喋ってもいいんですけど、また、整理も大変だし。
そうね、ちょっと編集の都合があるんで、一回ぐらい、こんぐらいしとかないとね、大変なんですけどね。まあまあ、でも、非常にまた面白いというか、新しい設計が見えた気がして、楽しかったです。
まあ、僕はまあ、パターンのライフサイクルの人を、まあ、言いたかったのは、今、の気持ちがあります、ね。
ああ、やばいですね。スライクサイクルちょっと。
はい。
ちょっと紐解きましょう。はい。
はい。
なんか次はなんかこういうネタとかなんか話したいとかありますか、中野さん的に。
なんか掛田さんの方でありませんかね。例えば掛田さんの言ってらっしゃる、その、
うん、
おっしゃってるその肉体の問題もありますけど、はい、メタファーっておっしゃるじゃないよ、これ。
ああ、はいはいはい。
それは僕、非常に面白い発想だなと思ってて、
はい。
まあ僕はあまり勉強してないんですけども、その辺ちょっとこう、なんていうかな。パターンの持っているストーリーを組み立てていくっていう中にも、やっぱりそれが入ってきますからね。
ああ、じゃあちょっと次はじゃあそっち系いきますか。
そっち系か、あるいは、どうですかね。僕が今興味持って、もう一つ興味持ってるのは、生物学の話。
はい、
DNA の話と、はい、それから重力の話。
重力の話。
めちゃめちゃなんで、エントロピーの話がつい最近問題になってきて、
はいはい、
エントロピーが上がらないようにするためには、生き生きした構造、つまり生命力っていうものを導入しなきゃいけないっていう話になったことなんですね。
ああ、なるほどね。
それがちょっと面白いなと思ってありますね、その話がね。
はいですね、エントロピーもなんか僕もこの前見た本でなんかまた話題になってたんで。
やっぱりなった、
うん、やっぱね、そういうところ出てきますね。
だその、抽象的な話に見えますけども、うん、現実的には僕たちの実際の活動に、もとく肉薄した話ですよね。
うん。じゃあ、そのあたり、まあ、また、
また
いろいろ出して、なんか繋げていきましょう、無理やり。はい。じゃあ、一旦ここで、じゃあ、これ、この回切り上げたいと思います。どうも。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、お疲れ様でした。
失礼します。はい。
失礼します。どうも。